イエス・キリストの復活を覚える礼拝でございます。イエス・キリストの復活と私たちとどういう関係があるのか分かっているようでいて結構ごちゃごちゃになっている場合があります。で、一言で言いますと、復活に救いがあるのではありません。そのところ、どういう意味だろうか少し考えてみていただきたいと思います。じゃあ復活、イエス・キリストの復活とは私たちにとってどんな意味があるんだろうか。このところをきちんと整理しておくことは、このローマ人への手紙の中でパウロがずっと特に8章で言っていることは、イエス・キリストによって私たちは救われているということに対して決して疑ってはならないし、疑わなくてもよい、そう言い切って良い理由というものをここに挙げています。救いの確信を持っていただきたい、そのようにパウロは願って、この8章でそれがまとめられているというふうに言えると思います。ですから逆に言うと、8章はそれだけ非常に込み入っていると言ったらいいんでしょうか。非常に微妙な表現が多いんですね。そのために解釈するというときにいろんな解釈があります。つまりそれだけこの8章は皆取り組んでいるということです。重要な教えだということです。皆さんもぜひまた8章を読んでいただきたいと思っておりますが、そこでその確信という点につきまして、パウロが31節以降で様々な私は救われていますということに対して反論する人たちがいるでしょう。その反論を前もって取り上げています。で、それに対して答えていく、そして疑いを全部取り除く、そういう手段でパウロはこの話を進めています。で、その中でパウロが伝えているその説明の中で確信を私たちが持って良い理由を挙げている中で、今朝は33節34節を取り上げてまいります。31、32で実は言われていることのはちょっと振り返りますが、私たちが救われているということは私たち自身に根拠を持たないということですよね。神様ご自身がされたということに対してそれに根拠を持ってるんだ。私たち自身の行いだとか私たちの決心だとかっていうのであれば、これほど不安定でまたすぐこの私たちの救われていないという理由をあげるのにこと書かないことになるでしょうね。だけれども、私たちの行いや考えや決心で私たちは救われていると言っているんじゃないんだ、キリストにあるんだということを言っているわけです。そして33節から、神が私たちがキリストにあるんだと言っているその根拠をこう挙げていくわけですが、特にその私たちが救われているという証拠を34節で取り上げているんです。なぜそういうふうに信じていいのか、その証拠はどこにあるんだ、ということが34節でこう語られていきます。それが、この34節のイースターと関係がありますが、いや、真ん中後半ですが、死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。ここで強い言い方をしてます。いや、死んでくださったから、いや、そうじゃない、私たちが救われていると断言できる証拠は蘇られたお方がイエス・キリストだ、そこにあるんだっていうふうにこう言っているんですね。ですから、イエス・キリストの復活に救いがあるのではなくて、イエス・キリストの復活は私たちが救われていると確信して良い証拠を挙げているんです。イエス・キリストの復活は私たちが救われたというふうに言って間違いがない、 その証拠としての神様が私たちにお与えになった復活なんだ。ということを言ってるんですね。で、そのことをこう、止めながら、33節から共に考えていきたいと思います。で、この33節、34節の前半は同じ質問のように思いますが、この救われているということに対して疑問を投げかけます。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？と、こういうふうに問いかけているわけです。で、それに対して答えがなされていきます。それは今まで31節、32節と同じであります。で、この30節、33節、34節には多少議論があります。つまり、ここの文章のつながりに関する解釈に違いがあるんですね。どういうことかと言いますと、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださる、その神が認めてくださらないとでも言うんですかという解釈をする。そういう解釈の仕方もあるんだそうです。ちょっと何かというとね、神が義と認めてくださらないとでも言うんですかっていう、そういう問いかけなんです。そうすると、いやそうじゃない、罪に定めようとするのは神がその義と認められないなんてことはありえないでしょ、認めないなんてことはありえないでしょう。そうしたならば34罪に定めようとするものなんかいるはずがないではないかというふうになる。これはこの解釈やこの訳し方というのは非常に誰もいないっていうことを強調する実は訳し方ですね。で、そのような理解をする人もいるようです。で、このように33節で神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が認めてくださるのですというふうに言っているのは、その神までが義と認めないなんとでも言うんですかという疑問形ではないというふうに、こういうふうに理解する人もおりますし、またそういうふうに理解しない人もいます。でもそれはどちらでもあまり問題はないようであります。ただ神が義と認める、それなのに神が義と認めたことを神自身が義と認めないなんてことはありえないという強調ですよね。で、そうかと思えば、神が認めてくださるのに誰がそれを否定することができますかって、同じことなんですが、ちょっとそこのところで他の考え方が出てきたときに戸惑わないでください。それは同じように、その誰も罪に定めることはできないということを強調した言い方だというふうに思っていただければ同じであります。ただここで大切な点があります。何かというと、33節でただ単に罪許されたということ以上のことを言っているということなんです。で、何かというと、義と認めていただいた者たちだということはもちろん私たちに対して言っているんですが、私たちはこの義と認めていただいたということは、罪許されたということ以上のことを神様は私たちにしてくださったんだというパウロの宣言なんです。で、この点を理解しておかなければなりません。神様が私たちの心の内も行動も全部含めて私たちのすべてを調べ上げて、その結果罪の許しが宣言されただけではないって言うんです。それ以上、神様は私たちに対してそれ以上の評価を下されたと言っているわけです。ですから、ただ単に罪許されたというふうになりますと、もしかしたら許されていない罪もあるんじゃないかという疑問が出てくるわけです。で、それに対してそれ以上の評価を神様は私たちにしています。だから34節、罪に定めようとするのは誰ですか？誰が罪に定めるということができますか？だって神様が義人だよ、義だよっていうふうに認めた、 人をね、誰があなたは罪人だっていうふうに言うことができますかという問いかけであります。もしかしたらただ単に罪が許されたというだけならば、もしかしたらですよ、まだ知られていない罪があるのかもしれないし、暴露されその知られていない罪が暴露された時はどうなるんだろうかという不安や心配をするかもしれません。またこの指摘された罪でも、その罪がただ単にいやそれだけっていう軽く見られていたのがそこまでひどいのとなると、罰がもっと加わるってことが起こるでしょ。同じ犯罪でも計画的犯罪なのか、突発的なのかっていう衝動的なのかによって、その刑罰ってのは重くなります。もしかすると私のやったこと罪が問題だと意味されても、そこまでひどいことなのかなんていうふうなことがバレたらどうなりますかっていう、それがただ単に罪許されたというだけであるならば、そのような実は戸惑いも出てくるし、そういう心配も出てくるし、そのように指摘するサタンの声もあるかもしれません。しかし神様が私たちを33歳の後半で義と認めてくださったですよとパウロは言うんです。これ以上に確かなことはないでしょ。義と認めるってことは、ある罪が許されて、この罪が許されて、これも許された、あなたが行う全部の罪許されてましたよ。いや、もしかしたら隠れてる罪はあるかもしれませんよ。でも義と認められたってどういうことですか。神様の前にあなたは正しい人、義人と認められるわけです。とすると、この義と罪許された以上の立場を、このクリスチャンたちは神様の前に受けている。それが自分の立場だ、とパウロは言います。で、もう一つ聞きたいのは、そのように私たちクリスチャンは意識してますか？神様の前に私は義人だ、義とされているというふうに意識します？していますか？あ、イエス様は私のために死んでくださった、ああ人だな、私罪許されたんだ、そこで終わってますか？聖書は言ってるんです。義と認められた、神様の前に私たちは自分自身の立場身分をただ単に、まあ、無罪放免ではなくて良い人というふうに評価されているということを、私たちは自分で自分のことをそういうふうに評価してますかということです。じゃあその神様が義と認めてくださるということは、いくつかの問題がはっきりさせなければならないことがあります。誰が神の義と認められるのかということ。そうすると、この三節にの最初にこう言ってます。誰が義と認められるのかというと、神に選ばれた人々であります。ね。それを訴えるのは誰ですかって言ってるから、神に選ばれた人々が神の義と認められる。と言っています。で、クリスチャンである私たちは、この言葉はとても重要です。なぜかというと、常に自分自身についてそのように考えているかという問いかけが同時になされているからです。自分について自分の身分をそのように考えることのできる人は、いつもそのように意識することの大切さというものを知っている人は、私はあまり意識してませんでしたが、皆さんはどうですか？自分は神様に選ばれたんだ。教理的には知ってても、日々の生活の中で、私は神様によって罪許された罪人ですというのは言います。そう思います。ああ、神様は感謝です。でも神様にそのために選ばれたんだ。ということを意識しているか。 パウロはそれを意識させています。そして私が神様に選ばれたので義と認められた、正しい人間として認められたということはね、あなたの隣人もそうなんです。あなたの座りに座っているその人も神様によって選ばれたんです。時には、私たちも思うんです、夫婦喧嘩してる、はあ、この人も神様によって選ばれたんだなんて、こう非常に困難を覚える時があるんですけども、でもそれでも選ばれたクリスチャンなんです。神様が義と認めてくださったクリスチャンなんです。だからその人をパッと呼ぶべきです。自分が神様によって選ばれたものだということは、認めるということは、自分の存在を神様の前に良しとするんです。認めるんです。自分の存在は神様の前にどうでも良いものじゃないっていうことを自分で自覚するんです。するならば、そのできた人はあなたの隣人の存在も尊ぶことができるはずです。そのことを私たちに教えているところであります。ですから私たちは本当に自分自身が神様によって選ばれて、そして今ここにいる、そして神様によって選ばれて義とされたので、神様と交わる礼拝が捧げることができる。神様は義なるお方で聖なるお方です。罪と交わることはできません。また罪人のこの賛美や、また罪人のその捧げ物を受けることはできません。なぜなら神様の義と清さが、これが癒しめられてしまうからであります。ですから神様の前に選ばれて義とされた人の捧げ物を神様は受け入れてくださるのであります。それが私たちが礼拝をお捧げできる理由であります。で、この神様によって選ばれたうちの一人であるというこの理解を、ですから持つことはとても大切ですし、理解をしているだけではなくて、日々のクリスチャン生活の中で、日常生活の中で、これをぜひ意識していたい。ぜひそれをいつも頭の中でも心の内でも思い返していていただきたい。そして、こんな私は意味がないとか価値がないというような出来事に遭遇したときに、いや、そうではない。神によって選ばれて、義と認められたんだ。人が何と言おうと、私は価値のないものではない。神の前に価値あるものであるし、神様はそれを証拠に私たちに礼拝を許してくださっている。と、自分のこの存在を、どのような時にも私たちは確信していく。そのことのために、ぜひ、この選ばれた人々のうちの一人である。そのことの理解はとても重要であります。で、そのことは、前から見てきました、この8章の28節から30節で語ってきたことのまとめ、に近い、結論に近い、そういう要約したものが、この33節、34節だと理解して良いのではないでしょうか。で、29節で、ちょっと戻りますが、言っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定めたからです。と言っています。私たちは御子にふさわしい姿に変えられていくという、そういうこの希望、立場にある。という約束です。で、このあらかじめ知っておられる人々というのは、ここでは全知全能の全知、すべてのことを知っているということよりも、前々から選び、ある特定の人々に神様が格別に愛情を抱かれているという意味のことに理解すべきところです。神様は私たちが信じるとか救われるということを告白するということをあらかじめ知っていたからということよりも、むしろあらかじめ前々から神様の愛の中に私たちを覚えてくださっているという意味に理解をすべきところだと言われています。 私もそうだろうなと思います。その方が良いだろうと思っています。なぜならば、ここに選ばれた人々の一員ということの強調があるからであります。もう一度、しつこいようですが、自分自身について常日頃自分のことを神に選ばれた人々の一員、神の選びの民の一人であるとみなしているだろうかと、こう意識していきたいものであります。そして、先ほど見ましたようにしつこいようですが、私の隣人も私と同様に神に選ばれた人々の一員だと、そう見ているかどうか。これは、教会が教会であることのためにとても大切な意識です。ここには、ですからここにはですね、面白いんですが、良い人とか優しい人とか、キリストを信ずると決心をした人という意味では、一切ここの33、34節では言われていません。もしクリスチャンとは優しい人、良い人、イエス様を信じた人、というふうに言いますと、中心は誰ですか？私が中心になっちゃうんです。私の決心だとか、私の思いだとか、私の行いが、ここでは全く中心にはなっていません。あくまでも神がなされたことであります。それが中心になっています。だから私たちは確信をして良い根拠を持っているというふうに言うことができます。ですからここで強調されているのは、この人にではなく神にが強調されている。これがパウロの8章の全体の流れの主張です。ならばこの神の民を告発しようと名乗り出ることのできるものなどいるはずがありません。この呼びかけは神が神である以上、その神が選ばれたのですから、何者もあなたの立場や私たちの身分を奪うことはできないと宣言するんです。それが神が義と認めてくださるという意味ですね。選ばれている。選ばれているがゆえに義と認めていただき。義と認めるために選ばれたとさえ言ってよいわけであります。その意味で、神ご自身までが義と認められるのかということは不可能だということをこの言った後、さらにこの義と認められたということについて、確認をして34節で今度はじゃあなぜ義と認められるというふうに言えるのかと、罪に定めようとするのは誰ですかというふうに言っています。もう一度この罪ということを繰り返してまた有罪なんていうことがあり得るはずがない、なぜそうあり得るはずがないのかっていうと、死んでくださった方と言っています。ここに十字架の意味があるわけです。なぜ私たちがもう二度と有罪なんていうふうに言われないのかっていうふうに言うと、それはイエス・キリストが十字架で死んでくださったからだって言って、でイエス・キリストは皆さんもよく言われているように何の罪もないお方です。罪のないお方が罪人として裁きを受けるなんてことはあってはならないことです。よく冤罪っていうのがありますよね。今いろんな裁判がなされています。で冤罪っていうのは絶対にあってはならないことです。でも人間は悲しいから冤罪を行ってしまうことが多いです。じゃあ神様までが冤罪を犯した、だって無実の人を刑罰にかけたんですから、死刑という判決を下して十字架につけたとするならば、神様は冤罪を行ったことになります。犯したことになります。でこれは取り返しのつかない過ちであります。全知全能にして義であられる、聖であられるお方がなされる失敗、それは絶対ありえません。でなかったら神が神でなくなってしまいます。神が義であるということも言えなくなってしまいます。 ならばそこに全く罪のないお方が死に渡された、死なれたっていうことの中には意味があるはずであります。とても大切な意味があるはずであります。神様の裁きが冤罪でない、確かに正しいものであるとするならば、そこに意味があります。それが教理と言われるものです。信仰の教えです。どう信じているかということの教えです。私たちはこの教理をしっかりと持たなければなりません。イエス・キリストが十字架について死んだというのは歴史的事実です。でもその歴史的事実を何のためにって言ったのが、これが聖書の教えです、教理です。これがなければ神様は冤罪という罪を犯したことになってしまいます。そうではないとするならば、そこに必ず意味があります。神の御心がそこにあったということです。その御心、そこにあった御心とは何かと言いますと、これはかつてパウロがこのローマ人の手紙の中で3章をちょっと見てください。ここは開いてください。3章の24節から26節でこういうふうにパウロはもうかつて言っております。24節からお読みします。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信ずる者を義とお認めになるためなのです。ここで教えが、キリストの意味の、十字架の意味がはっきりとしてますよね。神はご自身の義を表さなければならない。神は正しいお方だっていうことがはっきりと宣言されなければならない。でも、それゆえに罪人を許すことはできないし、罪を許すことはできません。ですから、神の義と清さと、そしてこの罪人を許すということの現実を、神の愛と神の義とをどのように表すかっていったときに、ここに十字架があるわけです。私たち人間に対する愛は、現れはまさに十字架で表されます。そして神の義も十字架によって表されます。罪は徹底的に裁かれなければならない。神は裁かなければいられない義なるお方であること、聖なるお方であることをはっきりと宣言されます。決して妥協することもできないお方です。罪に対して。しかし、人間を愛するということのためには、人間を許すというその道を開くためには、人間をその罪のゆえに罰するとするならば、すべての人が救われることはありません。ただ死ぬだけではありません。地獄の滅びに至らなければならない。永遠の苦しみの裁きを受けなければならない。これが神がなされる人間のに対してなされる神の義のゆえになされる技です。そしたら人は誰も救われることはできません。そこに神の愛というその姿がどこにも表されなくなってしまいます。そこでこの神の愛と義とが完全に一つとなって表されたのが御子イエス・キリストの身代わりの十字架であります。死であります。その死はまさに私たちの救いのためであり、そしてまた神の義の現れであります。これはまさに法的な形で、正義にかなう形で私たちを義と認めてくださったのです。そしてこれは人間の法律でもそうですが、一旦罪が許されたものをもう一度その罪で裁くということはできませんよね。一度 決定その罪、人間の罪に対して裁きがなされたのに、もう一度裁きがなされるということはできません。これは一つ一つの罪ではないです。人間が神の前にアダムとエバ以来、その様々な犯罪や罪の実を結んでしまう大元のその罪に対しての裁きは、一度完全になされました。ですから、法的にもう二度とその人間の罪のために裁きを受けるということはありえません。その言い方をパウロは律法に対して死んだものというふうな言い方をしています。つまり律法に対して何の関係のないものとなったということです。もう一旦裁きがなされたんですから、律法の規定によって裁きがなされたんですから、もう私たちは神様の律法、法律と関係のない法律の外に置かれているものですから、その律法によって裁かれることはもうないですと言っています。ですから神の御前に立つのには無罪放免とされただけではなくて、神が義であり聖であられるがゆえに、私たちはもう二度とその罪のために裁きを受けないということ、大事、もうその律法の他に置かれている、これは無罪放免ですが、そのために今度はどうなったかというと、神の義と認められるというその証拠は、イエス・キリストが私たちの罪のためにその罪を背負ってくださって転嫁されたという言い方をします。そして裁きを受けたから、私たちが受けたことと同じです。でもう一つ、今度はその代わりに、まあ変な話する、私たちの罪をイエス様に背負ってもらって転嫁した代わりに、私たちもイエス様からもらったものがあるんです。取引したんです。何か、神のイエス様の義なんです。イエス様が神様に従って全く罪のない歩みをされて義と認められた、その功績を今度は私たちが受けたんです。それを取り替えたんですよ。だから私たちはイエス様のように神様の前に何の罪も犯さずに、そして積み上げてきた神の前になされた義を私たちは全く持っていないんですけれども、私たちの罪と取り替えたんです。それは私たちは義とお認めになるためだと、こういうふうに先ほどお読みした3章のところで26節で言っているところです。義とお認めになるためですと言っています。ですから私たちに、この私たちが、私たちの側から言えば、神様は単に私たちの罪をご自分の御子にこの転嫁しただけではなくて、御子の義を取り上げて私たちにその義を転嫁してくれた。それゆえに私たちは義と認められる。私たちはキリストの義を着せていただいた。そして私を義であると神様はそれゆえに見てくださると宣言したわけです。私たちがこの義をまとっているので、何者も私をこの訴えることはできない。だって私を訴えることはイエス様を訴えることになるんです。イエス様を訴えることはイエス様と神様とは一つです。だから神を訴えることになるんです。ですから誰ももうそこには私たちを訴えることはできません。イエス様の義が私たちに転嫁されて、私たちがイエス様と同じ義と認められたからであります。この宣言を神がなされたということを私たちは何によって知ることができるか、何を証拠によってそう言えるのか、それは死んでくださった方が、いや蘇られた方であるイエス・キリストがと言っています。つまり復活によってです。しかもここでパウロはこの復活が私たちにとってどのような励ましとなるかも強調しています。なぜかというと、死んでくださった方、いやという言葉が使われています。それどころじゃないよっていうことを言っているんです。ですから、この蘇られたっていうことが強調されているんです。私たちは、もうイエス様が蘇られた復活されたっていうことを、この事実は、 私が神様の前に罪許されただけじゃなくて、キリストの義を私たちも受けたというあの約束が、もうまさに確かだという証拠そのものではないか。だから安心できる。そういう、だからあなたが神が義と認めてくださったという証拠どこにあるんですかって言った場合に、これが復活、いや、蘇られた方、いるんだということによって、蘇られたというこのことが証拠だというわけであります。だから自分の救いについて確信を持って大丈夫だということが言えるのであります。それがこの復活だと言っています。で、この復活ということについて34節でさらに続きがあるんですが、ちょっと長くなってしまいますので、また次週に続けたいと思うんですが、ただ一つこれだけは最後にお話したいと思います。イエス様が十字架に疲れるときに、ヨハネの19章で言っています。最後十字架で完了したと言いました。これがどういう意味かっていうこと。私たちの救いって何からの救いなんですか。そして全て完了したと言ったこと。ここに私たちはもう一度目を向けなければなりません。罪の結果である死と、実は死の裁きなんですね、死後の。で、私たちが死ぬということは、アダムとエバの罪の結果であります。死が世に入りました。そしてその死ということを通して、私たちは自分が罪人であるということを覚えなければならないし、実感するんですよね、日々ね。で、その死に対して、この事実に対して、この事実はって言ったらいいでしょうか。死んでおしまいじゃない死後の裁きがあるというその道につながることも確かだということを死を通して私たちは神の裁きの事実を確認していくんです。ですから復活というのはまさに死とその死後の裁きに対する勝利なんですよね。死と黄泉との勝利って言ったらいいんでしょうか。そのまあ、ローマ信条、使徒信条の中には、黄泉に下りっていう言葉がね、入ってくるんです、告白の中に。でもそれは最初はなかったようですが、後でこう入ってくるんですが、でもそこの告白は何かっていうと、完全に私たちは死んで、死後の裁きをも、私たちはイエスの復活によってないということ、勝利したということを私たちに教えているんだ。それを私は告白しますっていうのが、読みから蘇るというその言い方であります。ですから完了したっていうのはその死とそして死後の裁きにおいてさえももう全て完了した、償いが終わった、まさに死に対する勝利です。そうすると確かに死ぬってことは辛いことです、寂しいことです、別れは辛いです、別れて悲しんではいけないということは決してありません。でも、キリスト者は死んでおしまいではない。死そのものを恐れる必要はない。いたずらに恐れる必要はない。そのことを私たちは、この完了したっていうそのお言葉の中に、この裁きの何一つ残りなく終わったよという意味の完了したという言葉であります。で、その証拠が復活であるということをもう一たび覚えたときに、私たちは恐れるものは何もないと私たちにパウロは伝えているんです。ですから私たちが選ばれたもの、義とされたものと意識するということは、どんなことがあっても自分を裁くものは人にないし、自分で自分を裁くことも良くない。いや、神に対して神の決定を否定することになるし、神を批判することにもなってしまう。ましてや、この隣人に対して、あの人も神のよって選ばれて義とされたものであるという、その隣人を尊ぶということの大切さも教えられていきます。そして、私たちは、その生涯、何も恐れる必要はありません。死さえも恐れる必要はない。すべてが完了した。その証拠が復活である。そのような意識を、私たちは常に選ばれたもの、 の一人であるという意識、そして隣人も神によって選ばれた人、義と認められた人、自分を尊ぶように隣人も尊ぶべきである、そのことを教えられるところでございます。一言お願いいたします。イースターを心から感謝申し上げます。礼拝が許されましたことを感謝いたします。一人一人が本当に神によって選ばれていることを本当にいつも覚えて歩める、そんな信仰生活を豊かに送らせてくださいますようにお願いいたします。主の恵みを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。